森本一人の元気が出るラジオ、今回も井上さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、ひとりさん、今回はですね、オールスターゲームについて、ちょっとお話ししていきたいと思いますが、今年のオールスターは7月23日水曜日、24日木曜日に行われました。第1戦が京セラドーム大阪、第2戦が横浜スタジアムでの開催ということで、ひとりさんはオールスターはご覧にはなれたんですかね？
初戦は比較的しっかり見たんですけど、2戦目はあんまり見れてないんですよね。
ああ、そうですか。うん、まあ、今年ファイターズからは6人の選手が選ばれて、第1戦、第2戦ともにパリーグ勝利ということになりましたけど、まず万波選手、外野手部門で2年連続でパリーグ最多となる75万8826票を獲得してと、選出ということになりましたけど、まあやっぱりここ数年の万波選手の活躍を考えると、これぐらいの得票もいくのかなという感じでしょうかね。
まあファン投票はね、特にこうファンの人に知ってもらえてて、で推薦していただいてるんで、はい、これも非常にこう価値があることだと思いますね、選手としてはね。
そうですよね。それから清宮幸太郎選手がファン投票で初めて三塁手部門で選ばれたということで、本人もサードでオールスター出られるのは何年か前の僕なら考えられないというようなコメントもね、選ばれた後はしてましたけど、どうでしょう、ひとりさん、守備の部分について何か成長を感じる今シーズンだったりしますか？
まあもちろん成長はしてると思いますけど、これはまたね、谷内コーチが聞いてるからね。
まあまあまあ、ひとりさんの目線での、見解でもちろん構わないんですけど。い
や、まだまだ上手くなると思うし、上手くならなきゃいけないし、まあサード経験ってまだそんなに長くはないと思うんですけど、
はい。
まあ勉強中でありますけど、まあ、なんて言うんですか、本当にこう、なんとか、ついていってるって感じですか、状況に。
そうなんですね。まあ、必死に適応しようとっていうことですよね。
ですね。
ただその清宮選手は2試合目はホームランを含む3安打2打点の活躍で MVP 獲得ということで、3年前に初めて出場したオールスターもサヨナラホームラン打って MVP 取ってると。まあ、ちょっとお祭り男的要素がある。というね、清宮選手ですけれども、どうでしょう、ひちょりさんから見て清宮選手ってやっぱりそういうお祭り男要素ってあるんですか？元祖お祭り男といえばひちょりさんなり新庄監督なのかと思うんですが、
いや、あのね、そんなイメージはなかったんですよ。もうドラフト1位ですごいこう注目して入ってきましたけど、
はい、
結構こうプレースタイル的には堅実な、あの打撃というか、
はい、
まあ、バットをブンブン振り回してっていうことよりもアベレージ系のね、スイングするんで、はい、まあ、高校時代はね一番100何本も打ってきましたけど、まあ、プロに入ってそこまでホームランも多くないで打ちたいと思うんですけど、
はい、
そんなにこうね思ったように振らせてもらえないって本人も感じてると思うんですよ。まあその中でも、まあ、とにかくこう数字を残していくっていう手段の中に広角にこうアベレージをしっかりと残していくっていうようなイメージなんで、
はい、
なんかここ一番でなんか派手にやってくれそうっていうイメージはなかったんですけど、
はい、
まあ、今回のホームラン競争とか、
そうですね、決勝まで行きました、
MVP を取るあたりはなんかそういう匂いをこう感じさせるような。
そうですね、
どっちかっていうとね、万波くんの方が、
はい、
なんかあのびっくりするようなところでこうすごいホームラン打ったりとか、
はい、
なんか印象的な一本打つイメージがあったんですよね。
そうですね、はい、
まあ清宮君もね、まあ、今回のその MVP でもう一花こうね後半咲かせていきそうな雰囲気はありますよね。
あ、そうですか、そう感じましたか。
ただまあなんかオールスターの感じで打とうぜってみたいな感じがしましたけどね。
あ、そうですか。あ、いいじゃん、いいじゃん、それっていう感じですか。
そのままシーズンもそんななんか感じでいったらいいんじゃないっていうのは感じましたね。
ああ、そうですか、まさに新庄監督も、まあ、コーチ、ヘッドコーチをね、務めてましたけど、ホームランダービーの時からシーズン中となんか違う感じがした。バッティングにメリハリができていてめちゃくちゃいいなと。 あんまり褒めたくないけど、おめでとう。この4年間で一番いいんじゃないかと称えたというくらいのね、活躍を見せた清宮選手でしたけれども、まあでもレギュラーシーズンもやっぱり夏場にホームランが少しずつ増えてくるっていうのは昨シーズンもありましたけど、このオールスターでまたさらにきっかけというか、ね、掴むとチームにとっては大きいですよね。
もちろんですね。あの、まあ、ずっとね、まあ、今年の清宮君のすごい、僕はいいというか、まあ、価値があることは、怪我せずにずっと出続けれてること、
はい、
まあ、そこがまず一番評価できるんじゃないかなと思うんですよね。
うん、
まあ、野球選手、怪我して出れなかったら、もう本当に何にもならないんで、
そうですね。
そこをしっかりとケアしながら、うん、まずはこう一軍に居続ける、出続けてることが、まず一番の評価。
はい、
ただ、まあ、昨年も、後半戦結構ガーってきましたけど、うん、数字的にはまだまだ物足りなさはあると思うんですよ。
はい、
うん、なんかこの辺はね、上げていってほしいなと思いますね。
そうですね、まあ、この番組でも再三ひちょりさんもお話しされてますけど、清宮選手にはそれだけかかる期待がそもそもものすごく大きいと。
いやだって、まあ、ずっと出続けてるね、万波君と清宮君、まあ、チームの顔ですよ、もう。
そうですね、
はい、まあ、野村君もそうですよ。
うん、
もうこの3人で今後ね、ファイターズを引っ張っていかなきゃいけない中で、トータル的な数字はまだまだ本人たちも、我々も、まあ、納得してないって言い方はちょっと違うかもしれないんですけど、
はい、
イメージとはまだ遠いかなと、
うん、
いうイメージありますね。
もっとやってくれるっていうこと、
いや、もっとできるでしょ、この3人はっていうね。
そうなんですよね、期待の大きさってことですね。
うん、
うん、そしてそれからレイエス選手も DH 部門で、前半戦はね、リーグ戦ではホームラン18本52打点とリーグ2冠の活躍を見せて、初めてファン投票で出場で、初戦は、まあ、ガラポンでオーダーが決まったんですけど、4番を任されて、うん、ヒットも放ったということになりましたけど、どうでしょう、レイエス選手の今シーズンっていうのは、ひとりさんの目から見て成長してるなって感じる部分ってここまでいかがですか？
まあ、成長してるかどうかはもう彼はもう実績も実力もある選手ですから、う
ん、はい、
まあ、ここまではもう文句なしでしょうね。
あ、文句なしですか。
文句なしでオールスター出場も当たり前だと思うし、
うん、
もう本当にこうバッター陣をずっとシーズン当初から開始、初めからね、引っ張っていってる感じはありますね。はい、
そうですね。で、やっぱりムードメーカーというか、
うん、
レイエスが打つと盛り上がる、チーム全体の士気上がるみたいなところもなんかあるのかなというふうに見てたん
です。ありますね。で、彼自身も他のチーム、他の選手が打った時に自分のことのように喜んでくれてるし、うん、本当にこうファイターズ愛を感じる選手ですよね。
そうですね。またこのレイエス選手にも後半戦大きな期待がかかりますが、それからピッチャー陣も3人オールスター出場しましたが、田中正義投手は去年に続いてファン投票での出場、それから監督選抜として北山浩紀選手、それから辰浩太投手が選ばれて、2人とも初めてのオールスターということになりましたけど、
うん、
まあ今年の北山投手の成績なら、まあ、当然という感じなんですかね、監督選抜。
まあ、うん、監督推薦はまあそうだろうなっていう納得はしますね。
うん、で、初戦ですね、6回7回と2イニングを投げて無失点で自己最速の157キロも記録、関東選手賞も受賞しました。それから辰浩太投手は、2戦目ですね、横浜スタジアムでの方での登板になりましたが、8回から2イニングを投げて1失点でセーブがついたという状況でしたけれども、後半戦に向けて出場した選手たちっていうのは少しなんか気持ち的にリフレッシュできたりっていう部分ももしかしたらあるんですかね。
まあそうですね、だからオールスターって他の選手は休める期間ではあるんですけど、うん、まあ、出る選手は、まあ、そのオールスターに出れるっていうね、すごい価値のある経験できてるんで、
はい、
まあ、いろんな選手とのねコミュニケーションも取れたと思うし、
うん、
自分の中ではいい形で後半戦に入れるという、まあ、そこの辺の位置づけなんじゃないですかね。
そうですね、うん、それからひとりさん、
はい、
触れなければいけないなと思ってるんですが、新庄さんがやっぱり話題をかっさらって、
うん、
言ってましたが、コーチとして、ベンチ入りして三塁ベースコーチも務めましたし、
すごいよね、監督コーチ、まあ、全員監督なんですけど、
うん、
監督がオールスターでそのできることって相当限られてると思うんですけど、
はい、
まあ、その中でね、サードコーチャーに至ってあのサングラスの電飾っていうんですか、
はい、文字がね、まあ、サングラスで
そこの発想もすごいし、はい、それを使う場面が来たっていうのが持ってますよね
そうですね、確かにその場面になんないと
一球、
はい、
まさに一球ですよね、
はい、スクイズ
いやあれがまた失敗したんだけど若月君が、
はい、
あれを使えたってことがね、やっぱ持ってる、だって準備しててもその状況にならなかったら使えないわけですから、
ね、そうですよね、だから160万円とかっていうね、うん、話が出てましたけどそれが使えない可能性もあるものにそれだけの投資をしているっていうね、うん、新庄さんもさすがだなと思いましたけど、ちなみに三塁コーチをやるにあたってひとりさんに何かアドバイス求めたりとかはなかったんですか？
いや、なかったですけど、ちょっとミスしないかなって期待して見てたんですよ、ね、いつも怒られるから、いえいえ難しいでしょって後で突っ込みたいぐらいのことが起きてほしいなと思ったんですけど、
はい、
いやー起きたかったね
しっかりこなされてましたか？
いえいえいえ、もうちょっと難しい打球判断とかそうしたんだけど
言ってやろうと思ってたんですね。
いや思ってた、なんか言ったし難しいんですよボスって言って
分かったでしょっていう、いやでもさすがの、そこも含めてさすがの新庄さんというところではね、うん、ありましたけど、はい、まあ、オールスター本当に盛り上がるオールスターねというふうになりましたけれども、
今年あれですよね、なんかあの前夜祭とか、
う
ん、
そうですそうです、
トークショーとか、まあ、選手のこう衣装とかね、
そうです、ファッションショーみたいなのもね、
ああいうのもねいいですよね、今までってもうオールスターって、
うん、
まあ、球場入りして本当にゲームをする、はい、でそれを見せるっていうのが興行、まあ、だったんですけど、
はい、
その前の、ね、イベントですよね、はい、ああいうのはもっともっといろいろ、まだ今始まったばっかりなんで、
うん、
企画とかねいろいろ考えてると思うんですけど、もっともっといい企画、はい、絶対考えられると思うし、
そうですね、
うん、その辺結構僕は注目してるんですよね。
ああ、そうですか、中継もね、うん、プレー中の選手にマイクつけて喋りながらっていう、
うんうん、
あれもねいろいろと、まあ、話題には非常になってましたので、まあ、いろんな形を模索しながらと、うん、オールスターに今後もなっていくのかなというふうに思いますが、
はい、まあ、今回非常に盛り上がったオールスターゲームについてお話しさせていただきました。いかさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。